7章14節から23節までです。新約聖書3版の方は79ページ、2017年版は80ページです。それではお読みいたします。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか？分からないのですか？外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。今日のメッセージは心を洗えと題しまして、工藤先生からメッセージをいただきたいと思います。
皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。では一言お祈りをしてから始めさせていただきます。私たちの天のお父様、今日も皆さんと共に御言葉を聞くことができるこの恵みが与えられていることを心から感謝をいたします。ご聖霊が掲示してくださった御言葉ですので、同じご聖霊様が照らしてくださらなければこれを正しく理解することができませんので、どうかお一人お一人の心のうちに主ご自身が語りかけてくださいますように、私ではなくあなたの言葉になることができるようにどうか助けてください。この時すべてを御手にお委ねしてイエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。本日の聖書箇所は先週のお話の続きになりますので、先週のお話がどういうお話であったのか少しだけ復習をしたいと思います。パリサイ人、立法学者と呼ばれる指導者たちがエルサレムからやってきて、イエス様と弟子たちが手を洗わないでパンを食べている、手を洗わないでパンを食べているということを批判し咎めたというお話でした。手を洗わないでパンを食べるというのは衛生的なことを注意したのではありませんでした。そうではなく、手を洗わないでパンを食べると宗教的に汚れる、霊的に汚れるということです。そして汚れるならば神様に近づくことができなくなる。それゆえ食事の前には手を洗いなさいと指導者たちは教えていたということなのです。つまり彼らが言うことは、もともと自分たちは汚れてはいないものなのだと、自分たちは清いものなのだと、外から悪いものが入ってきて自分たちを汚してしまう、それゆえ汚れを洗い流さなければならないのだと、そういう考え方を持っていたということです。しかしイエス様は指摘されました。パリサイ人や立法学者たちが言っていることは偽善であると。つまり偽善というのは仮面をつけて演技しているだけだと指摘されました。表面は自分をきれいに見せかけて信仰的に振る舞っているけれども、実はそうではないでしょう。心は神様から遠く離れていて 御言葉に従おうともしていない、それゆえ形式的に形だけで何かを行ったとしてもそれは虚しいことなのだと、イエス様は非常に厳しい指摘をなされたというところを見てきました。本日はその続きになります。イエス様が言おうとしておられることの中心は前回と同じことです。外側だけの信仰ではなくて内側から変えられていきなさいということをイエス様は言っておられます。イエス様は私たちが表面的に信仰生活を送るのではなくて心の底から記憶されて心の底から変えられていくことを願っておられます。一見すると厳しいイエス様の言葉に聞こえます。しかしイエス様は私たちが本当の幸いを手にしてほしいとそのように願うがゆえに愛を持ってこの厳しい言葉を語りかけてくださっています。それゆえイエス様に信頼を置きながら今日の御言葉をご一緒に聞いていきたいとそのように思っています。それではもう一度14節と15節をお読みしたいと思います。マルコの福音書7章の14節から15節までをお読みします。14節、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。ここで子どもの質問の一番です。当時の人々は自分たちが汚れて神様に近づけなくなる原因を何であると考えていたでしょうか。汚れと神様に近づけなくなる原因を何と考えていたでしょうか。それは外から入ってくるものが原因だと考えていました。外から入ってくるものです。具体的には、汚れた食べ物であるとか汚れた人に触れるとか死体やお墓に触れること、こういうことが全ての汚れの原因なのだと彼らは考えていました。14節でイエス様はわざわざ群衆を呼び寄せて言われたと書いてあります。これは大事なことなので群衆を呼び寄せたということです。当時の人々は自分たちが汚れること、自分たちが神様に近づけなくなる原因は外から入ってくるものが原因なのだとそのように考えていました。これは私たちの文化の中でも私たちの周りでも同じような考え方があるのではないかと思います。例えば神社の入り口にお参りに行くとまず手を洗います。そして口をゆすぐ場所があります。外から汚れを払い落としてから神の前に出るという考え方です。また誰かに何か悪いことが続けて起こるとお祓いをした方がいいと、汚れを取り除いた方が良いと言われることがあります。また仏式のお葬式に行くと帰りにお清めしようというものが渡されて、それで死の汚れを取り除きなさいと言われます。これはすべて外側から汚れがつくので外側から清めるというそういう考え方です。しかしイエス様は言われるんです。外からのものが人を汚すのではないのだと。そうではなくて人の中から出てくるものが人を汚すのだとイエス様は教えられました。弟子たちはイエス様のこの教えを聞いて具体的に何のことを言っているのかよくわからなかったようです。それで弟子たちは群衆から離れた時にイエス様にこのことの意味を尋ねました。弟子たちが正直にわからないと言ってくれたので私たちにも詳しいイエス様の解き明かしが与えられることになりました。質問するということは 私はとても苦手なタイプなんですけれども、大事なことなんですね。素直にわからないということは非常に大事なことです。イエス様教えてくださいました18節と19節でイエス様こう言われます。18節、イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか？分からないのですか？外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。19節、それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。イエス様は言われるんです。外から人に入ってくるもの、例えば食物であるとか、汚れた人に触れるとか、死体やお墓に触れるとか、そういうことが人を汚すのではないのですと。なぜなら外から入ってきたものはどこに行くかというと、心の中には入らないとイエス様は言われます。心の中ではなくお腹の中に入って、そしてトイレに流されていくだけですとイエス様は言われるのです。そしてイエス様はすべての食物は清いのだとそのように言われました。旧約聖書の律法を読んでいきますと、食べてはならない食べ物であるとか、触れてはならないものが細かく規定されています。主にレビ記の11章から14章にそれが詳しく書いてあります。レビ記11章から14章、または申命記の14章にももう一度それが詳しく出てきます。今日は具体的には触れませんので、興味のある方はこれを見てみてください。で、代表的な食べてはならないものは豚肉ですよね。イスラエル人は豚肉を一切食べません。他にも野ウサギとか岩ダヌキ、ラクダも食べてはならないとそのように教えられています。海の中のものではウナギとかナマズとかタコとか、鱗のないものはすべて食べてはならないと言われています。イスラエル人にウナギを出すと食べないんですね。また死体に触れた場合、または特定の病にかかった場合にも汚れるのだと律法にはそのように定められているのです。しかしイエス様はすべての食物は清いのだと、外から入ってきて人を汚すものは何もないのだと今日の箇所で言われます。つまり豚肉やうなぎやタコ自体が悪いのではないのだと、それ自体が人を汚して神様に近づけなくしているのではないのですよとイエス様は教えられます。それではなぜ神様は律法の中で食べてはならないもの、触れてはならないものを細かく規定してイスラエル人たちに教えたのでしょうか。これは諸説あって非常に難しい問題です。今でも研究されているところです。おそらく一つには清さということと汚れということをイスラエル人たちに教えるため、意識させるためということがあったと言われています。または自分たちは神の民なのだと、清い神様にお仕えしているのだという意識を持たせるということもあったかもしれません。または単純に衛生的なこと、当時の人々の健康が守られるためであったという、そういう考え方もあります。しかしです、少し想像してみたいのですけれども、当時の人々になったつもりで、汚れた食べ物は一切口にしませんと、死体にも触れないように注意しますと、律法の定めを忠実に守って歩みますと、つまり神様の前を誠実にまっすぐに歩みたいですと私たちが願ったとします。 そしてその通りに生きていったとします。その人は本当に自分には汚れは今一切ないのだと心から思うことができたでしょうか。おそらく素直に忠実に自分の内面を見ていくならば、自分は清いとは当然言うことができなかったと思うのです。新約聖書のヘブル人への手紙10章の1節から3節にもこういう御言葉があります。ヘブル10章1節から3節、律法には来るべき良いものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。生贄を捧げるというのはこの律法の中心にあることですね。本当に自分が清められたと思っていたら、もうやらなくてよかったはずではないか。しかしそれをやればやるほど自分の罪を意識させられて、自分は汚れていると感じるようになるというのです。神様はイスラエル人たちに自分の罪、自分の汚れをよくよく分からせるために、そしてイスラエル人たちが本当の清めを求めることができるために律法の規定を与えたのではないかと、そのように考えられるのです。話を戻しますけれども、イエス様は汚れは外から来るのではないと言われました。それではイエス様は私たちが汚れる本当の原因は何だと言われたでしょうか。そのことが20節から21節に言われています。お読みします。20節と21節、イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。ここまでにしておきます。子どもの質問の2番です。イエス様は人が汚れて神様に近づけなくなる原因は何だと言われましたか。人が汚れて神様に近づけなくなるのは何が原因だとイエス様は言われたでしょうか。イエス様は私たちの心の中にある悪い考え、これつまり罪のことです。私たちの罪が原因なのだよと教えてくださいました。イエス様は決して私たち一人一人がもともと清い存在だとは言われませんでした。人は汚れた食べ物を食べるから汚れるのではないのだ、汚れたものに触れるから汚れるのでもないのだと。私たちは皆元から罪に汚れた存在なのだよとイエス様は教えてくださっています。これは旧約聖書のダビデも同じ告白をしているところです。詩篇の51編の5節にこういう御言葉があります。詩篇51編の5節、あ、ごめんなさい、入ってませんでしたっけ。あ、入ってました。詩篇51編5節、ご覧ください、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。ご覧ください、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたとダビデは言っているんです。もともと汚れているのだと。もう一箇所、ローマ3章23節にも、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと、そのように言われています。当時のイスラエル人たちは、汚れは外からやってくるのだと、自分はもともと清いのだと思っていました。しかしイエス様は、自分が汚れていることを食べ物のせいにしたり、周りのもののせいにしたり、 周りの人のせいにしてはいけないのだと、そのように言われたということなんです。これは私たちも同じことだと思います。自分が汚れたことをしてしまったとき、自分が罪を犯してしまったとき、つい私たちはあの人がいたからこうなってしまったとか、状況が悪いから自分はこうしてしまったのだと考えたくなるものです。自分以外に原因を探したくなります。もちろん周りの影響ということはあるとは思います。しかしイエス様は根本的な原因は一人一人が持っている罪、現在が原因なのであって、外からのものを主な原因としてはならないと言われたということなんです。私も自分のことをお話しして恐縮ですけれども、結婚した当初ですね、来年で結婚20年になるんですけれども、結婚した当初というか10年ぐらいですかね、ずっとどうしてこの人はこういうことばっかりするのかなとかね、そういうふうに思っていたんですね。まあ、私の普通、私の常識というものがありますので、この人さえこれをしなければ自分の信仰も乱されることはないのにと、平和でいられるのにと、私はそのように思っていました。しかしある日イエス様は私にこのように語りかけられたのです。ヨハネの福音書21章19節から22節でイエス様こう言われました。イエスは、少し省略しますけど、ペテロに言われた、私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。これヨハネのことです。先ほど出てきました。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。あなたがというところが強調されています。私は、あの人がこうなってくれたら私は神様に従えるのに、状況がこうなれば私は神様に従えるのにと思っていました。しかしイエス様は、そうではないと、それは関係ないのだと、あなたが従うかどうかが大事なのだと言われました。この時から私の関心は相手ではなく、自分がイエス様に従っているかどうか、このことを常に意識するようにされました。そうすると不思議なことですが、相手のことはさほど気にならなくなっていくのが分かりました。むしろ周りが従えていない、相手が従えていない時こそ、自分は従わなければならないと、そのように思うことができるようになってきました。イエス様は21節の後半から23節にかけて具体的な悪を並べて指摘されています。これも同じことです。誰かの罪としてこれを聞くということではなくて、イエス様はあなたの中にも罪があるということを分かってほしくて、このことを言っておられます。21節の後半部分からお読みします。ごめんなさい、21節からですね、お読みします。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、これ性的な罪です。盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、これは神様に従わない全般的な罪です。欺き、公職、妬み、罵り、人を悪く言うことです。傲慢、愚かさで、これらの罪は皆内側から出てきて人を汚すのですと。はじめの人アダムが善悪の知識の木から取って食べた時のことを思い出します。アダムは自分が取って食べたと、 神様の言葉に従わなかったという自分の罪を認めることができませんでした。アダムはこの女が取って私にくれたので私は食べたのです。また神様がこの女を私のそばに与えたので私は食べたのです。つまり原因はすべて外側にあるのだとそのように主張したのです。アダムは自分の罪を認めませんでしたので神様から罪の許し罪の清めをいただくことができませんでした。それゆえ彼はエデンの園を追い出されてしまって神様に近づくことができなくなってしまったということです。私たちも同じように罪が清められなければ神様に近づくことができない。神様と共に人生を歩むことができません。そして将来御国に入ることもできないのです。神様は必ず悪また罪というものを滅ぼすお方だと聖書には言われているからです。それゆえイエス様は大事なことだよと群衆を呼び寄せて言われたのです。汚れや罪を外からのものと考えてはならないと自分のこととして受け止めて罪の清めを求めていくことが大切だよとそのようにイエス様は教えてくださいました。それでは本日は最後にその自分の罪や汚れはどうしたら清められるのか、どうしたら私たちの心を洗うことができるのか、これを3つの聖書から確認していきたいと思います。子どもの質問にも聖書箇所を書いてください。まず1つ目の聖書箇所はローマ書の8章3節になります。お読みします。ローマ8章3節。肉によって弱くなったため律法にはできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのです。私たちは水で罪を清めるということはできません。イエス様の十字架の血が私たちを洗い罪から清めてくださるのだと聖書には言われています。私たちの罪が清められるためにはまずイエス様を信じる信仰ですね。イエス様を信じることが大事なことになります。もう一箇所、ヤコブ書、ヤコブの手紙4章8節を、お読みしたいと思います。ヤコブ4章8節。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心の者たち、心を清めなさい。あ、ごめんなさい。8章3節になってますけど、4章8節ですね。ヤコブ書に8章ってないですよね。申し訳ありません。ヤコブ書4章8節。もう一度読みします。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心の桃たち、心を清めなさい。双心と言われています。双心っていうのは神様とこの世と両方に心が向いてしまっている状態を双心と聖書では言います。そうではなくて、まっすぐに神様の方を向いて神様に近づく歩みをしていきなさいということです。神様に近づいていく中で私たちの清めがなされていくということになります。それでは3つ目、最後になりますけど、第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一の1章7節から9節までを、少し長いですけど、お読みしたいと思います。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、 私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいますと、このように聖書は言っています。前半部分には交わりを持つことですね、交わりを持つことで御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださると言われています。教会の交わり、この中に私たちがいることによって罪から私たちは守られていく、清い歩みへと導かれていくということになります。そして後半のもう一つの清めのところには、自分の罪を神様に告白することです。罪の告白です。私たちは罪を犯したときとか罪を持っているときに神様から隠れたくなるものです。神様から離れようとすることがあります。しかしそれは解決にはならないということです。むしろ正直に罪を認めて神様に告白すること、ここから私たちの清めというものが始まっていくということになります。聖書が清い、聖書の聖の聖なる聖ですね、清いということを言ったこの言葉の意味は、もちろんきれいになるという意味もあるんですけれども、基本的に清いという言葉の意味は性別ということです。性別、つまり神様のものになっていく、私たちが神様のものになることが清くされるということの意味になります。神様のものにされて神様に近づいていくことで私たちは変えられていく、罪や汚れの心が取り去られていくということになるのです。マルコ1章15節、何度か確認していますが、イエス様はこう言われました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めるということの意味は、自分の力で罪をなくすということではありません。悔い改めは方向転換、向きを変えて神様の方に近づいていく歩みをすること、これが悔い改めです。私たちはイエス様を信じ、福音を信じて罪が許されていますので、神様に近づくことができる存在とされています。神様は私たちが近づいて、神様も近づいてくださいます。そのことによって私たちを清いものへと作り変えてくださる、神の子供へと私たちを作り変えてくださるということになります。そして私たちはやがては罪や汚れが一切ない御国と呼ばれるところ、神様の国に行くことができる、これが聖書の教えている清めの道です。大事なことは、先ほど御言葉で確認しました、イエス様を信じ続けて歩んでいくこと、そしてこの世に向かうのではなくて神様の方向に近づいていくこと、教会の交わりの中で歩んでいくこと、そして罪があればそれを素直に告白していくこと、これが大事なことです。これからもご一緒に神様と共に歩むことによって、神様の近くを歩み続けることによって清められて、心を洗っていただいて、そして御国まで共に歩んでいきたいと、そのように願っています。お祈りをして終わりにいたします。天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架にかかられ、そしてよみがえってくださったことにより、私たちの罪、汚れがすべて清められて、新しい歩みへと導いてくださることを心から感謝いたします。罪を隠してきれいに見せかけることがありませんように、また何かあったとき、周りのせいにしてごまかすことがありませんように、あなたは許しと清めをすでに用意して与えてくださっていますので、神様に対して正直に、また神様の近くを私たちが歩み続けることができるように、今週1週間の歩みもどうかあなたが 私たちを守り導いてください。今日の御言葉に感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。